のびついってプレゼンツ、のびつアール。
ですね、
はい、
たまに、まあ僕ツイッターでも多分つぶやいたかな、
うん、
就職あのそろそろそういう季節じゃないですか。
就職する人が来る、
うん、あのだから、はい、来年、まあ、言うたらこのラジオで言うと今年の3月なのかな、うん、3月に卒業する人ではなくてその来年の
2020入社、
そう、
うん、大将の人ね、
大将の人で、まあ僕はたまたまその会社の中でまあまあその採用担当とかではないんですけど、うん、その会社説明をこう合同でするようなイベントがあったんですよ、長野で。
はいはいはい。
いろんな会社が集まってくるじゃないですか、うん、でまあそこに各地からあの県内の各地から高校生も来て、で高校生たちがいろんな会社の話を聞いて、あここの会社行こうとか、うん、入社しようとか思ってもらえるように、まあ僕らはええことええことええこと言うわけですよ、
うん、
ね、もちろん、まあもちろん悪いことって言ってもこういう大変なこともありますけどっていう感じで、まあ説明するそこに行ったわけです、
うん、
会社の代表として、
うん、
もうまあ言うても大事なお役目ですよ、
うん、
やっぱりあの新入社員を毎年来てもらわないといけないんで、でまあそこであのまあもちろん高校生とお話もするんですけど、その高校の先生とお話しする機会があったりとか、他の会社の人と お話しする機会もあったりしたんで、いろいろ話してると、
うんう
ん、まあ他の県は本当にわからないんですけど、うん、長野県に関しては、うん、高校生って本当恵まれてますよね。
いろんなメーカーの工場がたくさんある、
たくさんある上に、
うん、
いろいろまあ恵まれてる、まず第一は東京に出て行きやすい。
それは普段の話なのか、
もう普段もそうですし、
進学というか就職で、
進学の意味でもそうですよね、うん、まあ、もちろんだから、まあ、もちろんこの山梨もそうなんですけど、それほどその各家庭が東京に子供を出すことに抵抗がないんですよ。
まあすぐ帰ってこれるからみたいな、ね、
バスでその週末になったら帰ってこれるやん、
うん、
ええんちゃう、4年ぐらい大学で東京行けばぐらい
な、帰ってこないんだけどね、その簡単に、
うん、そうやね、行ったら二度と帰ってこないからねあのまあそれはいいんですけど、まあそれぐらいだから、まあ言うたら島根とか、うん、それから東北の方から東京行くって言ったら、ちょっとやっぱり家族でも家族外帰するぐらいの、
まあね、本当にいいのか、
う
ん、お前は、
そう、
東京怖いとこだぞって、
うん、で大阪でもちょっとあるでしょ、東京行くって言うたら、
まあまあまあ心理的なね、うん、壁が多分あって、
そうで、大阪やったら大阪で逆に金かかるやん、
うん、
なんで神田やったらあかんのみたいな話になるじゃないですか、すぐに、
そう、すぐそれ言いますよね、
そう、
安いやん神田って、
そう、安かったな昔、本当安かったんですよ神田って、学費が安いから神田っていうやついっぱいおったんですよ昔、
うん、
なんで感覚じゃないの言ったら、いや神田安いから、なんで天禄ない、めっちゃ安いからみたいな俺が高校卒業するとき、確か天禄学舎というその夜間がまだあったとき、ね、
うん、
年間の授業料18万、
2部は夜学は本当安い
で、ね、その上 の、 その昼の方でも40とかじゃなかったかな、
うん、
まだ、
うん、
だから本当にアルバイトしながら学校行くやついっぱいいたんですよ、
うん、
今無理やけどね、
うん、
でまあ、長野山梨ってそういう東京に進学に行くっていうその壁が比較的低い、
うん、
プラス先ほど言われたように長野ってメーカーの工場めっちゃ多いんですよ、
うん、
俺まあ知ってはいたんですよ、でも実際にそういうとこ行って初めて分かりました、ライバルの多さに、
ここもここもここもかみたいな、
あのね、
うん、
うちみたいなその、まあ、中小企業っていう言い方はしませんけど、うん、まあ、そこそこ名前通ってると思うんですけど、
うん、
高校生の人気ナンバーワンじゃないんです全然、
あら意外と、
いや意外とどころかもう全然ですよ、
うん、やっぱ寒天パパ強いか、
寒天パパとかじゃないですよ、まず第1位はもちろん中部電力です、
中電、
中電、
中電の長野の支社ってこと？
まあ支社っていうか、まあそれはね、もう工業高校とか高専とかからはみんな行くじゃないですか、うん、中電に。
みんなこの山山間部のあの電線のメンテナンスする要因、
まあダム行ったりとかするのかな、よう分からへんねんけど、うん、何をするのか分からへんねんけど、
厳しそうやな。
そうで、その次にはもちろん長野県庁っていう、その
県庁、
県庁とかその市役所とかが控えてるわけじゃないですか、
うん、
でその後には JA とか郵貯とか
もありますよね。
まあ大阪ではあまりね JA とか聞かないんでしょうけど、
うん、
やっぱりその長野とかなると JA、
まあね、一大農産地ですからね。
そうが強いわけですよ、
うん、
だからもうそういうふうにもうお堅いって言われて、ようやくその下ぐらいから長野銀行とか、
銀行ね、
うん、
うん、
まあね、ちょっとネットでいろいろ見てる人からしたら銀行なんかもうわこんやみたいなことになるんでしょうけど、うん、でもやっぱり地方ではまだまだ長野銀行とか結構しっかりしてはりますし、でその下にはやっぱり長野テレビとか信濃毎日新聞とか、
うん、
もあるわけですよ。まあ、まあ長野テレビ信濃毎日新聞ではどっちかというともう大卒しか取らないんでなかなか高卒では入れないんでしょうけど、
うん、
でその下にようやく製造メーカーと食品メーカーが来るんですよ。で製造メーカーといったらもちろんあの長野ではもうセイコーエプソンっていう超巨大企業があるわけですから、本社がありますし、ね、うん、でもう食品メーカーになったらもうそれこそ花丸家からカゴメから陽明酒からなんかいっぱいあるじゃないですか、
うん、
もう味噌メーカーなんかほとんど新種なんでで
しょうね、
うん、で食品メーカーもめちゃめちゃ多いんですよ。だからカゴメとかももともと山梨とか長野にいっぱいあったから、あの長野のカツ丼はソースやねみたいなまことしやかに言われるぐらい。
なんで長野に生まれなかったんだろうなで思いますよね。
そうで、だから俺が高校の時って大阪の高校卒業した時、うん、まあうちの高校はそんなに頭良くなかったんで半分以上就職やったんですけど、
うん、
まあバブルのちょっと前でそんなにその就職氷河期でもなかったですけど、どうやろう、まあ100人おったとしたら150とか200ぐらい求人票が、
うん、
やった、そんなにあったかな。なんかバブルが弾けた後にちょっと求人票がその100切っちゃって、100人に対して100切って、もう高校卒業の内定率がすごい悪かった時期があったんですけど、
うん、
その今回たまたまそのそこで聞いた話によると、まあ例えば100人おるとするじゃないですか、
うん、
今それに対して700社来てるんですって。
選びたい放題じゃないですか。
そやね、
うーん、
7倍ですよ。
名前かけたら君 OK みたいな感じになるんじゃないですか。
実際そうやね。だから、
うん、
実際恥ずかしい話、うち3年ぐらい定員割れやねん。
なんかおかしいですね。
で他の企業の人に聞いても、
うん、
いやその例えば50人募集したいんやけど集まれへんと、
うん、
みんなそうなんですよ。でゼロのとこいっぱいあるんですよ。だから全然有名じゃないとこ、
うん、
全然有名じゃないとこやったら高校生も知らんから来てくれへんと。
いや本当に人手不足倒産ってあり得る話ですよね。そういうメーカーでも有料メーカーでも。
でたまたま隣に座ったとこがすごいそのなんとか電なんとかかんとか電化コンデンサーみたいな、
うん、
でなんか自慢してはりました。なんかこの前あの火星に行ったんです、うちのコンデンサーみたいな。
火星、ああ、
その NASA のあのロケットに積んでね、でそのこの分野では世界のシェアで第3位なんですよって言って、
うん、安倍ちゃんが出てきそうですね。
そうだから言うたらその世界っていうかその業界ではすごい優良企業で、言うたらまあ給料的には横に置いといて、うん、いい企業じゃないですか、
うん、
俺らか見たらそのシェアが強い企業っていうのは
隙間産業的なっていうか加算できてるっていうのは素晴らしいことですよ。
で去年5人募集して、
うん、
ゼロやったんですって。
で
こまあまあそれはもう積極的にあのアピールせんかで、うちも悪いんで今年はもうこういうところも積極的に来て、
うん、
あの分かってもらおうと思って、でそういう企業がいっぱいあるんです、
うん、
意外とね、意外といっぱいあって、でももうそもそもがその100人に対して600とか700っていう世界なんで、その一人をそういうメーカーが
取り合うんだ、
取り合ってるんですよ。なんでなおかつも最初から諦めてこないとこあるんですよ。本当に地元のあのプロパンガスの会社とかね、
ああ
わかります、
うん、
いっぱい小さいガソリンスタンド、うん、言うてもまあ小さいけどそのガソリンスタンドをその町で10カ所ぐらい経営してて、会社の状態としてはすごいいいんですよ。
盤石。
全然、地元では全然いいんですけど、うん、でも、その毎年高卒、新卒を3人取りたいんだけど、今年もゼロでした、みたいな。
でもまあ、みんな、空いたんじゃないけど、東京の行きゃいいのにね、高校生の子とか。まあ嫌なんでしょうね。
うん、まあもちろんね、まあうちもそうだし、いろんな会社がその、まあ、推薦枠が指定校じゃないけど、うん、約束してるからね、うん、この高校から毎年3人取りますとか、うん、そういうのもあるんで、なかなか難しいんですけど、でも、契約社員でいっぱい、そのいろんな工場に入ってるじゃないですか、
うん。
契約社員はね、地元の子多いんですよ、やっぱり。
うん、
で、みんな聞くと、その、東京の大学行って帰ってきて、まあ、東京で就職がなかったのか、家のがなかったのか分かんないですけど、帰ってきて、で、こっちでもなかなか就職がないんで、とりあえず契約社員で働いてますみたいな人が山ほどおるんですけど。
中途じゃダメなの？
いや、もちろん中途でも雇います。だからその契約社員で何年かやって、で、それで正社員になりたいっていう人は、
マラソン大会とか出たら、
マラソン大会ない。
そういうエンゲージメント高いよっていうのを見せつければ、
まあ、駅伝とかね。
オッケーさよ。
そう、まあまあ、でも、それに近いかな、なんていうの、もう仕事ももちろんやけど、それ以外のその会社の行事も積極的に参加してるっていうところでないと、なかなか取らないみたいなんですよね。で、俺は採用担当じゃないから、俺そんな別にええんちゃうって思うんだけど、
うん、
でもまあ、そう簡単に中途採用はないんですよ。
ね、
中途採用になると、今度中途採用って結構募集するといっぱい来るんですよね。逆に。
やっぱりいつまでたっても金の玉みたいなのあるんでしょうね、そういう進行は。
うん、だからその中途採用だと、そのものすごいその間口っていうか狭いけど、新卒やったら多分楽勝なんですよ、この今契約社員で来てる人たちって。新卒で入ったコーラのその高校のレベルと、契約社員でその東京の大学出て契約社員で戻ってきてる高の高校のレベルは比べようがないぐらい。まあ、それはそうでしょ。高卒で働くって言うてる高校の偏差値と。
まあまあ、シビアな話をすればね。
シビアな話すれば、言うたら、大学はちょっと無理っぽいなっていう偏差値じゃないですか。だから、新卒で来る高らの高校っていうのは、やっぱり、その、偏差値的に言うと低いんですよ。そんな高くない。全然高くないですよ。で、偏差値高い高らは全員進学するんで、東京に簡単に。で、戻ってきて、契約社員とかで中途採用でなかなか就職できないって悩んでるっていうのがもう今のパターン。なんか
バカバカしいですね。
でね、それを思うたんびに、行けへんかってよかったんじゃん。で、素直に思う。いや、もちろん東京行って、いい大学行って、で、まあ、もちろん有名な企業入ったりとか、スタートアップとか、その IT 関係入ったりとかして、やってもらう分には全然いいんですけど、そう、なんか、大学卒業して、特にやりたいこともなく戻ってきて、その地元で派遣とか契約を、だったら、
最初から、
おったらよかったんちゃうんって、よく聞くんですけど、行けたかったんですよ、と。
その当時はね。
そうやね、その当時は。
いやー、不幸やな、
で、まあもちろんね、なかなか契約社員とか派遣さんで、早稲田系はいないですよ。カンカン同率もまあそんなに聞かないですよ、多いのがね、山梨学院と、京都産業大学と、龍谷わかります？なんとなくそのあたりの大学。だから、
はいはい、
マーチではないけども、でもそんなめちゃめちゃ下でもない。
だから一番氷河期の時に苦しんでた、とおぼしき層、
F なんでもないですよね、だから全然全
然がやっぱり一番今も苦労しちゃってるんですね。
まあもちろんそういう大学出てもっとすごいいい企業で東京で大阪で活躍されてる方もいっぱいいるんで、一概にその人らと一緒にはできないけど、でもなんなんでしょうね。で、奨学金払ってあるんですよ。
わあ、大変。
だから、ほんまにこれは、まあ、名人の時代と俺ともね、全然違うんですけど、さっきも言うたように、昔、例えば関西大学であれば年間40万とかで入れた。夜間であればほんまに20万いらんぐらいで入れたんで、本当に新聞配達とかバイトしながら学生やったやついっぱいいたじゃないですか。別に奨学金借りなくても。でも今、無理でしょ、奨学金借りないと。普通のサラリーマンでは。
難しいでしょうね。
だって、 学費が年間130万とかいう時代なんで、うん、そもそもバイトでも補える学費じゃないんで、だからもうキャバクラ行きながらとかもうほんまにそんな感じで一生懸命働いてる。だからそういう学費を聞いたらさ、パパ活もするやろ、
うん、
パパ活で学費出してくれるって言ったら、もし俺が女の子でその奨学金で130万もらうのと、パパ活で130万もし出してくれるパパがおったとしたら、
パパ活行くでしょうね。
いや断られるかって言ったらちょっと難しいし、
うん、
だからまああんまり俺コスパっていう言い方もまあ用意しちゃうけど、今の大学コスパ悪すぎでしょ、
うん、
明治の頃より悪いでしょもちろん。
まあそうでしょうね。
でまあ明治とか僕はまだ大阪に家があったから、
うん、
まだまあね、大阪芸大とかもうそれ金の無駄遣いって言われたらしょうがないねんけど、まあ私立行けましたけど、これ明治と俺もし長野出身やったら、
いやもうそのまま最初から19歳から働いてる方が、
うん、コスパ的に言えばね、
トータルの
そう、まあ、年収もね、生涯年収で言っても、うん、
そんなに変わらないって、むしろいいんじゃないの、頑張ってたら。
まあだから言うたら奨学金っていうのは要は借金400万からスタートやろ人生、うん、マイナスからスタートするときってそのマイナスの400万で利子つくもんやから、
うん、
誰やったっけ、フジテレビの三宅さん、
うん、
この前奨学金終わったとか言ってたね。いやだからあの奨学金400万を背負うスタートって、
うん、
森くんの40メートルよりすごいからね、
ハンデね、
オートレースでいうところの40メートルどころか2周半ぐらい遅れてるからね、
うん、
本当によう聞く話ではありますけど、やっぱその身近で
聞いてみると
奨学金何も払ってんのって、次まあ4万円ぐらい、いやそら車買われへんし、でまあアホやっていう言い方はしてませんけど、このスマホ代に月1万ぐらい払ってんねんて。あのもう目に見えへんもんね、月5万ぐらい取られてんねん、
うん、
まあもちろんそれはね、この実家、地元に帰ってきて実家から通ってるし、もう家はもう親のもんやし、将来親の家を継いでもらえばいいだけなんで、俺らとは全然スタートラインが違うから、
うん、一概には言えないかもしれない、
一概には言えないけど、うん、いやでもやっぱりお前高卒で来といたら、その今すごい怒られたりしてるわけですよ、
うん、
上の人に。でもその上の人って言ったら高卒で入ってきて、まあ7年目8年目ぐらいの、しかも自分よりもはるかに、
まあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、露骨やな、もう。
いやだからもう見てて辛いねん、
うん、
まあもちろんね、その4年間の東京とか大阪は楽しかったんでしょうし、得るもんもいっぱいあったし、かけがえのない友達もいっぱいできたんでしょうけどね、
うん、
まああのよう考えた方がいい。
っていう風に長野県の高校生にも言いたいし、
そう、まあ、聞いてる高校生いないと思うけど、
ソニック君も考えた方がいいんじゃないですか。
ソニックはね、
うん、
本気で高卒で働きたいって
言い出してる、
言い出してるね。
じゃあこっちに連れてきた方がいいんじゃないの。
いやあの
パパと一緒に働こう、
去年かね、一回学来ますかね、学年トップになったことあるんですよ、
うん、なのに
だから別に行こうと思えばもちろん行けると思うんです、
どっかに
大学ね、
うん、
うん、でもなんかそのいやなんかんっていう感じがどうもやっぱあるみたいで、まあ、俺が言うからよね、長野ってこんなんやわって、
名だたるメーカーが
そう
あって、
でまあ言うたらそのね、あの例えばグランドセイコー作ってる人があって岡谷工業出てみたいな話をするわけじゃないですか。まあ別に本社勤務じゃないから、
うん、
まあだから言うたって製造工場で工員やろ、 LINE でなんかやってるだけやろみたいなこと言われたらまあそれまでなんですけど、
うん、
でも楽しそうやしなみんな、
ね、
その東京行かんと地元におる、まあある意味マイルドヤンキーと言われる、うん、人たちでしょうけどね、
うん、
もうそこでちょっと一線というかもう達観してるんでしょうね、東京は遊びに行くとこで住むとこじゃないみたいな。で、それが可能、
ね、
そう。で、それが可能になるのが山梨、長野っていう立地なんですよ。
まあ、2時間以内で行ける。
ある意味、韓国みたいなとこやんか。
ああ、まあまあ、時間的にね。
わかる、うんうん、なんとなく、うん。で、俺が偉いなと思ったのは、一人、まあ俺よりも10歳か15歳ぐらい下のやつで、また独身なんですけど、うん、まあそれも高卒で、もう長野生まれて高卒で会社入ってきて、ずっと長野で働いてるんですけど、うん、マンション八王子に通って。
あ、偉い。
わかります？
偉い。まあ、八王子から通うわけではないのね。
もちろんこっちに1万6000円のワンルーム借りてるんですよ。
1万6000円の。で、それは何？遊びに行くなり。
最初は遊びに行ってたんですけど、うん、で、最初は遊びに行ってたんやけど、どうも駐車場がやっぱ高いと。まあ俺もね、今度東京ドーム行くから、名人に駐車場近くないって言ったらないって言われて、
うん、
田舎と一緒にすんなみたいな感じになるじゃないですか、どうしても。うん、いや、1時間2000円とか1000円の駐車場で払わなあかんのか思ってたんですけど、もうその子も思ったんでしょうね。
うん、
最初は初に駐車場借りよってん、そいつ。
ほう。
ね、東京行くときは、自分の駐車場に車止めるんですよ。わかります、
うん、
で、そこから京王線乗って、新宿とか遊びに行くわけですよ。うん、で、駐車場なんで借りたかっていうと、ミニバンやから、
そこで
寝れる。寝よう思ったら寝れると。
うん、
で、まあ、言うたら八王子やったら近くに何でもあるじゃないですか。まあ、喫茶でも温泉でも何でもあるから、うん、駐車場だけあったら、まあ、言うたらワンルーム借りてるようなもん。
マンションは結局変わる、もうどうしたんですか、手放したんですか。
いや、で、最初は駐車場借りてたけど、うん、やっぱり、もうどうしても、その八王子にとかに、東京によう行くから、
うん、
最初ワンルーム借りようと思ってたんですけど、うん、結局長野で家買う予定もないんで、うん、結局八王子に東京のその豊洲とかあっちの方にはさすがにちょっとお金の面で買えないけど、
まあ、高いですけどね、八王子やったらまあまあ、
うん、買えるやろうっていうことで結局八王子に買っちゃったんですよね、うん、で八王子に買って1年ぐらいかな、
うん、
向こうで彼女ができて
八王子で、
うん、
へえ、
でもう結婚するんですよ。
八王子で住むんですか。
いや、単身赴任。
単身赴任、土日だけ帰る。
そう。
週末か。
うん。
ほ
ー。でも、ある意味、東京で働いてね。
うん。
ほんで、よう、八ヶ岳とか長野に別荘とか言うじゃないですか。
うん。
めっちゃ高いでしょ。そもそも東京のマンションが高いし。
うん。
で、意外と軽井沢とか八ヶ岳の別荘も高いんですよ。
まあまあ、それなりにね。
そう。でも逆はね、めっちゃ安いよ。こっちでは1万6千のワンルーム、言うても東京のワンルームと全然ちゃうからね。
うん、
2DK ぐらいな感じ。
ワンルームちゃうやん。賃貸って言いなさい、賃貸って。
そう、結構広いんですけど、で、まあ、八王子に、まあ、何千万かわからない、
はいはい、
マンション買って、まあ、まあ、言うてもほら、雪もしっかりしてるんで、
うん、
帰ったら3日間ぐらいとか、感じで。八王子に別荘がある。
働きに来てるんだ。
そう。
はぁ。
で、そういうのを話と、大学の時代だけでも東京でって。
何が正解か分かんないですね。
言って、奨学金借りて東京で4年間遊んで、うん、で、長野戻ってきて苦労してることを、高卒で会社に入って、八王子に別荘を買った子。
どっちが正解なんだろう。
どっちが正解なんかな。こういう生き方もありか。で、まあ、それももちろん、この長野とか山梨の立地が、
うん、
もう言うたら車で2時間か3時間で行けますからね。
まあね。
もう韮崎からやったら車で2時間ぐらいか、八王子まで、うんうん。長野からでも3時間ぐらい、松本からやったら3時間ぐらいなんで。ま
あ北海道の人からしたら全然普通じゃんって言われそうな感じですよね。そうそう、
全然ありなんですよね、うん、生き方というか。
うん、
いや、だからそれ聞いた時は、いいんじゃない？
その彼ね。八王子の彼は。
そう、いいんじゃない？長野にいるときはね、もちろん実家から通ってたんでお金貯まるじゃないですか、
うん。
だからまあ普通にお金が貯まって、まあ。
まあ住んでるところっていうか、実家も会社から実家は近いし、
うん、
割り切り方ですよね。
そう、割り切り方ですよね。
単身赴任と思えば別に普通じゃんと思うし。
うん。うん、でまあ東京にまあマンション買って、まあもちろんね、定年したりとか、
うん、
したらもう東京に奥さんと一緒に住むんでしょうけど、
うん。
うん、確かに長野に住んでて、長野に家買って、そっから奥さん探すのって結構大変なんですよね。
うん、
意外と。まあもちろん長野にも女の子いっぱいいますけど、そう考えるとね。
まあまあまあ。
だって、東京、彼女からしても、マンションは八王子にあるし、うん、まあ今は長野で働いてるけども、マンションは、もちろんこの先は、東京に住むのは決定してるし。
まあなんか寂しかったらこっちに来てもらってもいいわけですからね。
そうそうそう、全然。
奥さんにね。
奥さんからしたらもう長野に別荘が一つできたぐらいの。
割り切りですよね。子育てのこと考えたら、でも八王子でもいいのか。
八王子でも全然構わない。長野でも構わない
し。構わないし。
うん、で奥さんも別にあのスノーボードやってるんで、冬はずっと、こっちのワンルームに住んでるんで。
ああ、賃貸ね。
賃貸ね。
ワンルームじゃない。
うん。
あの、いいですね。
だから、別にあの、大学で無理やり東京出なくても、うん、別に、ちょっと頑張れば、あの、長野山梨あたりだったら、その、東京に拠点を作るのって別に駐車場借りようが、安い中古マンションね、多分東京オリンピック終わったあたりから多分マンションもいっぱい出てくると思うんで、そんなに高くはないと思うんですよね。あんまり都心の方じゃなければ。
なるほど、そういう生き方もあるのか。
そう、なんかいろいろそういうのをね、まあさすがにそのあの就職フェアでそんな言えないですけど、
八王子にマンション買うって高校生にははみたいな、
はみたいな、東京行かなくてもねっていう、
うん、
言うても松本とか諏訪あたりからバスで3000ぐらいですからね、東京まで。
安いな。
でしょ？
うん。
高速バス3時間ほどで。だから大阪住んでるよりも全然東京行きやすいですから。
確かに。
ラジオ撮れるぐらいなんで。
そうですよね。
うん。だから全然本当にあの、長野の子はね、ほんまにもう一回考えた方がいいと思う。
聞いてるかな、長野の子、うん。ほとんど長野からアクセスはないと思うけど。
まあでもこれね、よう聞く話ですけど、静岡とか愛知でもそうなんですよね。あの、メーカー、有名なメーカーがいっぱいあるところは。なんで大阪は高卒の就職あんなに厳しかったの？ないよね。
ないですね。
うん。俺の知り合いの子が、昔、山陽の工場に入ったみたいな話は聞いたことあるんですけど、うん、俺が知ってる子の会社みんな潰れたからな。パナソニックもまあまあまあ聞いたことはあるんですけど、
うん、
でも言うほどその高卒で、その有名メーカーの工場の就職があったって話を。
いや、恵まれてるな、やっぱり長野。本当に。
でしょ？
うん。
まあ、言うても薬品メーカーもありますしね、結成薬品とかいろいろ。
どうして長野に生まれなかったのかなって。
まあね、まあもちろん、勉強頑張ってる子たちはもうそのままね、また大学でも勉強頑張っていただいて、頑張っていい会社に入ってもらえば、まあもう全然それで構わないですけど、楽に生きる生き方が許される土地柄ですよね。
まあね。
うん。
で、僕もレクサス乗ってマウンティングしたらいいわけでしょ？
そう。
坂本さん何乗ってんの？
うん。まあでも実際、レクサス買える財力ぐらいは、できるんでね。親の家に住んでるやん。
まあね。
うん。いや、でもね、まあ、ただとは言わへんけど、
うん、
土地持ってる人って強いよ
ね。強いね、やっぱりね。
うん。畑とか。
うん。
まあ、そら、俺も最初からその、まあ、農家か、でも何でもいいですけど、長野で生まれ育ってたら、こんな攻撃的な性格の人間になれへんかったと思いますもんね。のんびりマウンティングしながら毎日過ごしてたと思う。
本当に高校生の子には聞かせてあげたいけど、まあそれでもやっぱそうは思わないんでしょう、
ね。いや、まあまあもちろんそれでもやっぱり東京行きたいって気持ちはもうほんま十分によう分かります、
うん。
これはお前らもともと大阪やから。
あまり。
そう。ね、そんな東京に憧れも何もないし、
うん、
もう大阪から来てるからそんな言うんですよって言われるんですけど、うん、まあね、だって、あの、昔話っていうか小話であるじゃないですか。南の島で釣りやってるお金持ちがね、
はいはい、
わしは小さい頃からもう努力して金持ちになってようやくこの地位を手に入れたって言うたら、隣のおじいちゃんがわしは小さい頃からずっとこうやってるけど、みたいな。
そうそう、あれね。あれ何でしたっけ、缶詰工、これをこの魚をビジネスして缶詰工場を開けばいいんじゃないか。うん、かそこから先何するのって言ったら、いろいろ授業を広げて、最終的には休みの日にバカンスで釣りをするんだっていう話ね。
うん、
わしはずっとこれからやってるよって。
っていう、そう。それが、まんま長野でそういう話なんですよ。わかります？東京で一旗当てて長野に別荘持つっていうのは、最初から俺やって話なんですよね。長野に住んでる人にすりゃ。
うん。
あくまでそれは大阪とか東京生まれやったら、その、いつかは長野に別荘持ってみたいな話になるんですけど、まあ、本当にね、長野の人は、自分が持ってるもんの。もういかにすごいものを持ってるかっていうのがまだもう一つ分かってない。
立地、自然環境で、うん、企業の多さ、
そう、
雇用、
そう。だって一番人気やったのどこかし、まあ、その僕のそのフロアっていうかね、
うん、
いっぱい有名メーカーあるんですよ、うん、いっぱい有名メーカーあるんですけど、一番女の子が集まってたのは軽井沢のホテルでした。
プリンスとか、
まあプリンス、まあ名前は出しますけど、そういう、そういうやっぱりね、 観光業界もやっぱりいっぱいあるんで。
いいですね。なんか東洋経済とかの記事で取り上げてほしいですね。
そうやねんな。
本当に。
もう採用担当からしたらどうしたらええねんっていう。
いや、僕らは、長野県就職親善大使に就任しますよ。うん、
いや、就任より、だから、就任も、そうやけど、なんか、うちの会社に来てもらうにはどうしたらええねんっていう。
いやいや、ようこそ、ようこそ、長野県企業へっていう。
ええ、まあ、
いいですよ、東洋経済あたり取り上げてくれたら。
まあまあね、まあそう言うたらほんまに、じゃあもう30代40代の氷河期世代取れやって話になるんですけど。
取ってよ。
いや、俺も取りたいよ。
うん。
取りたいけど、ほんま細かい作業やで。
もう30代40代からじゃあ、
まあ、ちょっと辛くなる。ちょっと悪いけれどもや、みたいな。うん。今ほんまにやっぱりね、大卒でもちょっとっていう。
うん。
やっぱり高卒、俺中卒でもええんちゃうかなと思うけど、やっぱり若い、この若い目持った時からこうちょっと。
柔軟な、
うん。
吸収のいい時にやっていかないと。
ちょっと厳しいかなって思う部分はないことはない。まあでも、その30代、40代でもできる仕事いっぱいあるし、
うん、
俺自身がその世代に中途採用されてるんで、うん、全然無理ではないんですよ。ただ、その採用するときに求められるものが高すぎる。
ああ。
言うたら俺みたいに最初からできますっていうのほぼいないじゃん、
うん、
そんなもんおるわけないやん。
技能職ですか、ね、
そうだから求めるもんは高すぎるんですよ、中途採用にね、うん、かといって中途採用に18と同じ給料でいいですかとも言えない
し、言えないですよね、確かにね。
そう、そこら辺がね。
いや、
まあもちろん中途採用もバンバンやってるんでこれからも取りますけども、
はい
高卒は来てくんないよね、本当にもしかしてうちの会社って誰も知らんのちゃうかなって思う時があります、
ね、なるほど、
うん、
いやー本当
どうせやったら明治の会社も長野に工場作って一回苦労したらええで、
うん、
誰も来てくれへんみたいな。
いや本当来ないですよ、
多分来ないですよ。いやもう本当にね、いや今半分以上 大学行ってんじゃない、
うん、
長野の子なんか、
うん、
なんか去年長野県内の高卒の内定率96か97やったんですよ。
おかしいね。
この96か97って、うん、あとの 3% お前これ顕著落ちたやつやろっていうぐらいの数字なんですよこれ。おかしいですからね、90超えるとか。
長野すごいね、ポテンシャルがね。
いやでもほんまにそのうち引っ越すで。
ね、みんな。
いやここじゃ人取られへん言
うて。ああ、逆に産業が空洞化しちゃう。
そうそうそう。だから一時期その人が取れるからっていう理由でその工場を作ったりしてたじゃないですか、
うん、
その採用の条件
が逆なんだ。
そう、人を探して工場を動かさなあかんっていう。
じゃあひょっとしたら、うん、八王子ぐらいに工場建てるのが一番賢いのかな。
もう建ってるけどね、いっぱい建ってるけどライバル多すぎやな八王子は。また
そういうことか、
うん、いやと本当にね、
うん、
だからまあ、かといってじゃあ長野市内で技能実習生を結構厳しく扱ってる
ベトナム人がいっぱい死んでみたいなね。
まあ有名なとこでは原村のあたりとかね、うん、まあいっぱいあるんですよ、そういう問題もあるんで。まあね、そのほんまに人手不足かどうかっていう問題もあるんですけど、まあお前らが新卒取りばっかりに言って。
本当そうですよ。
そうやね、
うん、
本当申し訳ない、うん、俺が採用担当じゃないけど中途採用やけど俺は。
なんとどないかしないとダメだと思いますよ、
うん、うん。一時期流行った第二新卒とかどうなったの、
うん、それかもうね、
うん、
プラプラしてる人を集めて、うん、エクスパンジョンみたいな感じでもう一回再配分するとか。
あ、なんか船に乗して。
そうい
や、まあもちろんでもそのまあプラプラしてるっていうのは失礼ですけど、なかなかその就職する機会とかきっかけなくて、その30代になっちゃった人の中でも、うん、もうめちゃめちゃやる気のある人は多分いるんですよね、
うん、
もうそれ専門でその説明会すればいいのかな、きっと。
トライアウトしたらどうですか。
そうそう、トライアウトね、
うん、
ね、各企業集まってきてね、
うん
うん、
採用って。
いやそれした方がいいと思う、
うん、
ぐらい人手不足やね。ほんまに
そういうテレビ番組つけばいいのにね、リバースみたいな、
うん、いやっていうかまあそれがテレビ番組になるっていう国がおかしいんだよ。他の国では普通のことやからね別に。
こうだって 雇用の求人があるのに、うん、取れないってどういうことよって。そう
そう、だからもうスタート失敗したらもうレース参加資格なしみたいな。
まあそれがやっぱおかしいな。
それがおかしいんですよね。でも逆にスタートさえ成功しとったら途中ちょっと穴開いても復帰できたりするじゃないですか、うん、要はスタートしとかなあかんですよね。
そうですね。
高校か大学卒業した時にそこ失敗するともう一気に10年ぐらいあっという間に空白になりますからね。
うーん、いやー、長野県羨ましいな。
そう、俺も言われましたからね、うん、中途採用でその本社面接の時にこの芸大辞めた後の2年間の空白って何ですかって言われた時に激
が
尊重です
漫画家目指しましたみたいな。
でも嘘つかれんから、うん、言いましたもんね。一応あの劇画村塾っていうのがあります
ご存知ですか。小池和夫
総さんがあの作ったあのまああのなんていうのかな、あのアムウェイみたいなやつっていう。
アムウェイじゃないけど
ほな一人だけ知ってました。
なるほど。
うん、でちょっと漫画が目指してた時期がありましていやなんであの採用担当の人ってあの空白のところに敏感なんかな。
いやでも派遣の取る時もやっぱりありますからね。
います。
見るし空白もあるし、なんでこんなに小刻みなんですかみたいな。
うん、だから言うたら俺
辛抱が足らないんじゃないかあなたみたいな。
俺やったら例えば1987年6年8年9年その後の1991年というこの2年間、うん、1行の間に何かを読み取りはるんやろな。
その2年嘘書いてたらいいんじゃないですか。もうなんか適当なワーキングホリデー行ってました。
ワーキングホリデーとかあの
ニュージーランド
町おこし協力隊に。
よう分からへん。
よう分からへんやつ。あ、その時期は来場サポーター入ってまして、来場の数数えてましたみたいな。いや、ほんまに、そこつくのか、やっぱりって、ちょっと感心しましたもん。だって、言うたらもう40歳おっさんですよ。もう20年前の空白やん。
そこをほじくるの？
時効やんって。
時効
まだ時効じゃないの、劇画村塾ってって。
立派な経歴なんですよ。
でも、
書きゃいいのに、ほんなら。
でも逆に書いてておかしくない？
いや、いいんじゃない？別に。
劇画損塾。
突っ込まれるぐらいなら、うん、おいおい、このとこ書いちゃダメじゃないか、君、みたいな。てぇみたいな方がまだいいんじゃないですか。
劇画損塾って学校って言って、いや。
学校です。
学校か。
学校法人ですって嘘つけばいいんですよ。
ですよね。
うん、
そういう、下手したら変な宗教施設かなと思うもんね、これ。
学校と思ってましたってボケたらいいんですよ。
あ、確かにね。
そう。
そう。今もちょっと裁判。
え、法人取ってなかったんですか小池先生って。
裁判で買ったと思ってましたよって。大阪市の補助金もらえなかったんですかみたいな。
おかしいなって。言えば。
いや、だから、ほんまにあの、まあ、自分がその中途採用される時もしちゃったんですけど、空白つくのって怖いんやなって。
なるほど。
その、履歴書にね。
まあね、そこをあんまり突っ込まないように、いろいろあるやんって思える社会がいいんですよね、本当はね。
いや、アメリカでもやっぱ書くの、全部。
わからない。
日本ぐらいでしょ、その空白やったら時に捨てんのって。で、まあ、そのね、会社がずらー並んでたら、また言われるわけでしょ、転職を繰り返してたら。
辛抱足りないんじゃないかって。
キャリアアップとは言ってくれないんですよね。で、実際キャリアアップしないしね、なかなか。
そう。
うん。いや、本当にね、面白かったですね。
ないんですね。
いや、もう採用担当にならなくてよかったですよ、
ね。本当にね、大学ですね。